今朝の説教は土の器と題しまして、榎本牧師です。
おはようございます。新しい年が始まって15日になりましたが、それぞれのまた新しい気持ちで出発されていることと思います。昨日夕方、石山和子さんの病床を訪ねしました。ずっと悪かって、骨折などされて入院されてんですけども、お尋ねすると大変喜んでくださいました。で、お年を召しているんですけども、体不自由でですね、いろいろ今までの中で大変な苦労を、昔は本当にこう何の苦労もなくされていたのが、いろんなことで、苦労されたようでありますが、でも昨日お尋ねしたら喜んでらっしゃるんですね。感謝だとおっしゃってるんです。本当にイエス様が一緒にいてくれるから感謝です。ほらもう不足を言わないで感謝ですっていうことを一生懸命満面でお話しくださいました。イエス様にお祈りして、そして教会からの頼りなどを見ながら励まされていますっていうことをおっしゃっていました。若い頃、大手筋で、路傍伝道をしてられた牧師さんがおられたと。で、太鼓を叩いて、そして大手筋のところで、キリストの説教をして、でそれをそばからなんとなしく聞いていた。それが榎本康郎先生だったんだということを今頃分かったということをおっしゃっていました。上田恵子さんとかそういう人も一緒についていってたんだらしいということ、この頃気づいたんですよということ、そして、京都教会に導かれて、そして、京都教会で信仰を得て伏見教会に行き、そしてまた聖光教会に導かれたお話を、お証しをいただきました。神様が導いてくださったことを感謝する。もう一人ですね、暮れにお尋ねしたのは田中春江さんですね。この方ももう94歳になられるんですけども、お一人で お住まいですね。で、生産式を持ってお伺いしたんですけども、この方もですね、言うことは感謝です、感謝ですということを本当におっしゃるんです。で、何にも退屈しないんだ。一日中ずっとお一人おられて退屈かなと、全然退屈しないんだ。朝は聖書を読んで、お祈りして、そしてテープで説教を聞いて、私の説教を何回も聞いてるんですとおっしゃってくださって、もういつもお会いしてるようだっていう。おっしゃってくださって、そうですかって。私あんまり尋ねないのに、そうしてお会いしてくださっているんだなと思って。そして、その方も、何にも不満がありません。感謝です、感謝ですっておっしゃる。イエス様が共にいてくださることを、本当に嬉しく思うんですっていうことを明かしされていました。また、もう一人のですね、高橋美智子さんも、ちょっと、救急病院ですね、入院されたんでお見舞いしたら、生産式持って行ったらとっても喜んでですね、自分の信仰、大変な時に本当に頼りになるのはやっぱり信仰で、教会の兄弟姉妹が本当に大きな励ましですとおっしゃっておられました。で、このように、神様と結びつくこと、神様と結びついていることっていうのが本当の大事なことなんだな、力なんだなということを思います。で、それは健康な時にですね、 健康な時に神様と本当によくお話しする習慣を身につけておくっていうことがやっぱり大事なんだ。で、そういうことによって私たちが何かこのつまずいた時にですね、本当に大きな杖になり光になって大きな力を与えられるんだということを教えられます。私たちの信仰は復活信仰とも言われます。イエス・キリストの死復活、ここに私たちの信仰の根拠があるんだ。そしてその信仰は終末的、やがて来る、やがて神様の方から大きな力としてやってくる、その終末的真理であり、それは後来たる大きな望み、今どんなに暗くても苦しくてもやがて神様のお約束がある、その終末的真理。だから今たとえですね、よかっても喜んでいても健康でも豊かでも、やがてそれは死へと歩んでいくわけですね。なくなっていくわけです。それは本当に枯れて死んでしまう。しかし復活の信仰っていうのは新しい命に変えられていく、その死がかえって新しい命へとつながるんだということです。後来るべき真理であります、希望であります。それゆえにですね、それゆえに後の希望であるとともに今の喜びになるんです。信仰は後来る希望であるだけではなくて、それゆえに今私たちの状況がどんな状況にあっても新しい力に養われるという、その後の真理と今の力に生かされるものであります。信仰は将来に起こることだけ、死後の世界に起こることだけではなく、今生きているこの現実で力として神様が共にいてくださる、本当に喜びなんだよ、そのことを実感するのであります。ですから信仰は思い込みや観念ではなく生きる力なんだ。で、この頃散歩しながらですね、私は思ってたんですが、まあ物を腐らない方法、まあ、正月いろいろなもんで腐ったりしますよね、食べ物がね、傷んだりします。腐らない方法はどうなんだろうか。で、皆さんはどうでしょうか。私いろいろ考えてみたんです。腐らない方法がある、冷蔵庫にも入れなくてもいい、焼かなくてもいい、腐らない方法、それは食べたらいいんだ食べたら絶対に腐らない、絶対に腐らないんです。不思議なことですね。置いといたら腐るの、食べたら腐らないんですから。それ力になるんです。で、神様の信仰もそうやなと思ったんです。見ておいたり飾っておいたり評論したりするだけだったら、やっぱり冷蔵庫に入れとかなきゃいけない、あるいは焼かなきゃいけない、保管方法はどうしたこうしたって、それでは力にならないんです。本当にいただくんです。そしてそれが力になるんです。観念や思い込みではなくて、それが本当に大きな力になる。それが私たちの力であります。今この時に神の実在を共に生きることです。そこでは自分も周りも神様を通して見たり考えたりするんだ。私を通して神様を見るじゃなくて、神様を通して私たちを見る。つ ついつい私たちは同じ信仰に立っている人でも外見や地位や財産で測りがちです。で、その中で判断しがちですが、神様はどう見ておられるかという目で見るときですね、変わって見えてくるんじゃないでしょうか。神様は、イエス様は、マタイによる福音書18章の10節においてですね、はっきり言っておく、ね、気をつけなさい、小さいものを軽んじないようにって言ってます。小さいものを軽んじないように気をつけなさいとおっしゃっています。小さいものはすいすい軽んじてですね、大きいものに目を向く、そして何か自分に不都合なことなんかはやっぱり避けて通ろうとしますが、イエス様はそこを気をつけなさい、そこには天使がおるよと言っています。天使がいる、天使の御顔を仰いでいるのである。だから迷い出た一匹の羊を軽んじないように気をつけなさい、かわいそうだからじゃないんだ、そこに天使がいるから。私たちは自分自身も周りの状況もそれぞれの人、出来事をどういう目で見ているでしょうか。やっぱりこの世的な評価ってものを見ているけれども、それは本当の目じゃないよ。神様を通して、イエス様を通して物事を見るときに、今自分が経験していること、出会っていることごとが違って見えてくるはずです。使徒パウロは自分のうちに満ち溢れたものに驚きながら、それをこの並外れた偉大な力と言っています。今日読んでいただいたところでは、ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています、この並外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためにと言っています。この並外れた偉大な力、この並外れた偉大な力で、ノーベル賞のですね、この作ってノーベルという人がダイナマイトを発見した、発明した。でダイナマイトというのは、まあ、すっごく大きなエネルギーを持っているわけですよね。その財産がノーベル賞としてずっと分け与えられているわけですよ。それほど巨額の富を得たんです、ノーベルはね。そのダイナマイトっていうあの爆薬を発明することによって、でそのダイナマイトという名前なんですけども、この偉大な力というんです。この偉大な力をのこの爆弾をどう名前をつけようかとノーベルは考えた。どういう名前をつけようか、そこでですね、このコリント人への第二の手紙のこの7節にあるこの並外れた偉大な力、ここから取ってるんです。デュナミスっていうんです。デュナミス、力、ダイナマイトの語源です。それほど偉大な力、そういう力ってどんなもんか、パウロは言います。四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅びない、滅ぼされない、そういう力だ。そしてその力はですね、神様の憐れみによってもらったんだ。だから一節にこういうふうに書いてある。こういうわけで私たちは憐れみを受けたものとして、 この務めを委ねられているのですから、落胆しません。かえって卑劣な隠れた行いを捨てて、悪が賢く歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより、神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。卑劣な隠れた行いを捨てる。ああされたらこうしてやろうか、どうしてやろうか、こうしてやろうか。配慮じゃなくて、悪巧み。そして負けないためにどうしてくれようかと思う。その悪質な悪賢く歩む。そういうことはいらない。神の御心を曲げなくてもいい。真理を明らかにしよう。そして人々の良心に任せることができる。それが偉大な力だというんです。すごい力なんだ。超人的な力に満たされていた。彼はまたローマ書で8章のところにですね、このようにそのことを表現しています。私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。ね、ローマ人への手紙の8章の37節にはこのように記されております。ちょっと見てみましょう。35節から言いますと、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。前の口語訳聖書では勝ち得て余りがあると書いています。患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危難、剣、こういうものから勝ち得て余りがあるんだ。そういう力をパウロはいただいているというのです。この並外れたデュナミスは、パウロは自分の力によるんではないんだ。パウロはその力はどっから来たか、パウロはそんな力持ってたのか、そんな人柄良かったのか、ものすごい大きなこの度量の持ち主かって言ったらそうではない。彼はそのことで、私はこのような宝を土の器に収めていますというのです。それは神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためと言っています。土というのは何でしょうか。土の塵。土というのは命のないものという意味です。この命のない、意味のない、取るに足らないものだというんです。パウロはすごい波あるんだ力を持っていると一方で言いながら、そう言いながら自分は土だって言ってるんです。人間は土の塵からできたという。そのようにパウロは命のない土の塵に過ぎないんだ。しかしその命のないものの中に復活の主という宝が入ってくださるときに、並外れた力をいただくことになるんだ。彼はそのために見えるものにではなく見えないものに目を注ぐと言っています。見えるものというのは何でしょうか。さっき言った測れるもの、触れるもの、 財産、味方、敵、そういうものでしょ、見えるものっていうのは。しかし、見えないものっていうのは、復活の主であり、永遠の命であり、神の約束であり、神様が共にいてくださるという私たちの信仰です。その信仰においてですね、人のわからない並外れた力が来るっていうんです。私たち信仰者は、それをいただいているかどうかが問題じゃないでしょうか。それを持たないで、器ばっかり問題にしても仕方ないんです。そこにキリストが宿っているか。今年年賀状をいただいた年賀状にですね、この札幌の矢島先生という先生から年賀状をいただきました。この先生は芦別というところに、あの炭鉱の町ですけども、昔炭鉱の町で栄えたところですが、芦別というところで伝道されていた方です。で、その芦別にいたその時ですね、若い時です。その時にそこに来ていた中学生や高校生が、先生を、まあもう10年近く寝たきりなんです。その先生のところへ訪れて、僕たちが中学校の時にあの芦別のど田舎で教会に行って、その教会が世界に通じ光を見たっていうんです。そういう便りを、今有名な音楽家になっている人なんですけど、その便りを矢島先生がもらってですね、今ドイツにいるんだけど、そのドイツからその便りをもらって、すっごく嬉しかったって言って私に便りをくれたんです。ドイツに行きたいな、寝たきりだけど奥さんとそういう話をした。そのキリスト、光っていうものにこの触れる、その大きな喜びですね。小さい若い少年がここに本当に僕たちを導いてくれる光があると中学生が思ったというのです。その宝とはイエス・キリストに他なりません。私たちはその宝を持つことによって、器が何でできているかということは大きな問題ではなくなるのです。器というのは私たちです。私たちが土でできているのか、木でできているのか、あるいは鉄でできているのか、金でできているのか、銅でできているのか、それが大した問題じゃないって言うんです。なぜならば、そこに宝物が入るからです。宝物が入ったことが問題なのであって、器が問題じゃない。でも宝物を持たない間は器ばっかり問題にしたくなるんです。パウロはそのことを、自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えていますというように、イエス・キリストの十字架と復活に現れた、並外れた大きな力、キリストの愛に目を注ぐべきなんだ。自分を伝えよう、伝えようとしていない。自分が認められない。田中さんじゃないけども、田中春恵さんが文句ばっかり言ったら、それは文句いっぱい言えると思うんです。しかしキリストに目を向けるときに喜びだ。私言って慰められましたよ。本当に励まされました。どうかということにとらわれていることが多いのではないでしょうか。自分が土の器であることを恥じて、何か特別なものであるかのように見せようとしがちです。しかしイエス様の復活に出会い、イエス様が私たちのところに来てくださる時に、そんな無駄なことはしなくてもいい。
イエス・キリストが私たちの弱さや罪を背負ってくださったのですから。そしてイエス・キリストの十字架が隠れた力として身についている、それが大きな力。北風の時に暖かい街灯を着せてくれるように、私たちに本当のキリストの愛を与えてくれる。どんなに苦しい時にもそれに代わって追ってくださるイエス様が共にいてくださる。それは外の目には見えません。見えない神様からの真理です。エゼキエルという預言者は主に導かれてある谷に降ろされた時に、エゼキエルよ何を見るかって言ったら、大きな骨が見えます。枯れた骨が見えます。骨の山です。で、神様がその骨に預言していなさいって言って、エゼキエルが骨に預言すると骨がカタカタカタカタカタと音を出してですね、そしてそれが人の形になった。そしてそれに聖霊が下るときに大きな大きな人の集団になったという予言があります。私たちは現実は骨、枯れた骨の集団、希望がない絶望である、本当に土の器に過ぎない自分に嘆きます。しかしその時にですね、パウロは言う、キリストイエスの復活、十字架、贖いっていうものが私たちを憐れんでくださる。それに私たちは結びつこう。主の聖霊を受けた時に大きな人になるんだ、人の群れになるんだ。私たちはそのままでは枯れた骨のように絶望的であるかもしれません。しかしそこに主の霊が下る時、生きた存在にされるんだ。この並外れた大きな恵みをこの年も共にいただきですね、主に結びつけられたものとして生かされる日々でありたいと思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、大きな恵みを感謝いたします。神様から与えられたこの並外れた大きな力を、あなたの働いてくださる力を無駄にすることのないように、キリストのしもべとして人々に仕えていくものとさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。